それでは聖書朗読をいたします。マルコの福音書11章15節から18節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の、新約聖書の82ページになります。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。祭司長、立法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら、群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。それでは、私の家は祈りの家と題して、シゴーリ先生にメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがこの一週間の歩みをお守りくださいまして、もう一度私たちを教会に導いてくださったことをありがとうございます。神様、私たちがここで本当に御言葉をいただき、力をいただき、新しい一週間本当にあなたの恵みにあふれて歩んでいくことができますように導いてください。それではお一人お一人に神様の祝福をこのから祈ります。今日も小さきしもべが神様この講談を任されています。どうかあなたご自身がしもべ自身、しもべをあなたの御言葉の力のもとに隠し、あなたの素晴らしさが高らかに褒めたたえられますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。この聖書の箇所は特別な箇所ですね。イエス様の、この教会はそれほどイエス様の絵があるわけではないですね。私が立っているとちょうど正面にイエスの姿が描かれた絵が、ステンドグラスが入っていますけれども、いろんな人がですね、イエスのいろんな場面を、これはあれは生産を定めた場面でしょうかね、いろんな場面を絵にしていますけれども、大体ですね、本当に、優しいイエス様の姿、羊を抱いていらっしゃるところとか、子供たちに手を置いてお祈りをしているところであるとか、十字架の場面ももちろんあるでありましょうけれども、イエス様の生涯の中で本当にイエス様はどんな絵で描かれるかというと、本当に穏やかな絵で描かれることが多いのでありますけれども、今日の聖書箇所は本当に特別なところであります。イエス様が鞭を作って、それを振り回してテーブルをひっくり返して人々を追い出していった、その姿が書かれています。そしてこの聖書の箇所はイエス様の生涯の中で とても大切な聖書の箇所って言ったらいいんでしょうか。大きな転換点となる聖書の箇所であります。イエス様は本当に愛の方で、本当に愛を語ったんだって、イエス様を本当に愛を語って、本当に人々を受け入れ、人々を慰め、人々を癒し、人々を養い、私も進学校の時に質問を受けたことがある、教授から質問を受けたことがあるんですけど、そんなイエス様がどうして十字架にかけられたの？そんな優しいイエス様、愛のイエス様、そんな人を養い、励まし、御言葉によって力を与えたイエス様がどうして十字架にかけられたの？コーリ君、ちょっと答えてくれるとか言われてですね、いやー先生そう言われても、私じゃなくて先生教えてくださいって言いたかったんですけどですね、読んで、聖書を読んでみると本当にそうですね、温かな愛のイエス様でも、本当にこのマルコの11章に また他の福音書にも書かれていますけれども、この出来事が大きな決定的な出来事となって、イエス様は十字架にかけられていく。イエス様は当時の既得権益って言ったらいいんでしょうかね、利益を得ている人々のその利益の大きな収入源にメスを入れられたのであります。イエス様はもっと言うならば、命をかけて私の家は祈りの家と唱えられるべきだ。神様の御言葉、聖書の御言葉を引用して、これはイザヤ書の56章7節でありますけれども、この御言葉を引用して、神様はおっしゃってるだろう、私の家は祈りの家と唱えられなきゃいけないんだ、あなた方は強盗の巣にしてしまった、言うならばイエス様は命を懸けてこの祈りの家の回復を訴えられたのであります。そのイエス様は今も私たちに対して祈りの家の回復を切に切に求めていらっしゃいます。イエス様が命を懸けて祈りの家を回復させようと訴えられた、そのイエス様は今も本当に熱い思いを持って教会が、そして私たち一人一人の生涯が、生活が、私たちの家庭が、私たちの職場が、私たちの出ていくそれぞれの場所が祈りの家となっていくこと、また私自身の人生が祈りの家となっていくことを私たちに求めておられるのであります。ここに出てくるですね、イエスを殺そうとした人たち、最初立法学者たち、彼らはですね、この神殿で人々が商売をすることによって、利益を上げていました。当時の権力者たちは本当にそれをもってですね、自分たちの懐が豊かになっていったわけであります。例えばですね、ここで何を売ってたかって言った鳩を売ってたって書いてありますね。鳩を何のために売ってたんでしょうか。かわいい鳩ですよ、ペットにどうですか。あ、お母さんこれ買って、子供たちが言った。そうやって、どっかの縁日のように鳩を売ってたかって、そうじゃないんですね。これはこの鳩はですね、神殿に捧げるための鳩であります。でも神殿に捧げるための鳩、みんな持ってくるわけですね。でも外で買ったり自分で育てたりした鳩を持ってきて、この神殿で捧げ物をしようとしたときに、当時の神殿でこれが本当に神様に捧げるのにふさわしい鳩であるかどうかというのを見極める人がいました。なぜならば聖書の中に、あなた方が捧げ物をするときにはどうでもいいものじゃなくて最高のものを持ってきなさい、あなたが捧げ物をするときは、あ、もういらない、これはもう役に立たない、そういうものを持ってくるんじゃなくて、本当にあなたにとって大切なものを持ってきなさい、そのように聖書の中に書かれています。完全な羊、完全な牛、完全な鳩を持ってきなさい、書いてあります。ですからこの神殿ではですね、その鳩をチェックして、この鳩が本当に完全な鳩かどうかを判断する人がいたんですね。その人がこの商売人と結託をして、神殿の中でこの鳩を売る人たちと結託をして、外から持ってきたものは基本的にいろいろイチャモンつけてですね、この受け入れない、そしてこれがサーティファイド鳩ですよ、この神殿で刺されるためにもうこの祭司様がサーティファイした鳩ですよ、そういうのを売ってた、高く売ってた、何倍もの値段で売ってた。それで商人たちは潤う、そしてそのサーティフィケーションを出すですね、この祭司たちも潤う、そういう仕組みになっていたのであります。両替をしていた、何のために両替してたんでしょうか。いやあ、あんまり高い 金貨だと大変だ、ね、大変だからもうちょっとそれを崩す両替をしてたんでしょうか。それもそうじゃなくてですね、両替で私たちはね、大きなお金を崩すって感じかもしれませんが、この両替はですね、どういう両替であったかというと、コインには、今のアメリカのコインもそうですけど、この、いろんな肖像画がついてますよね。ローマ帝国もこの頃から、このイエス様の時代あたりから、いろんなコインにですね、肖像がつくようになっていきました。アウグスティヌスであるとか、アウグスティヌスくらいしか出てこないんですが、とにかくですね、いろんな、この皇帝がですね、このコインに肖像をつけるようになっていた。アウグスティヌスじゃなくて、アウグストですね。アウグスティヌスは神学者でした。アウグスト、皇帝アウグストス。彼なんかですね、このあれをコインに自分の肖像画を載せるようになっていた。その時に、ユダヤの神殿では神様に献金をされるのに、この偶像のような肖像画がついているのは認めません。それでですね、人々が普段使っているお金ではダメで、肖像画のついてないお金に両替をするという仕事が生まれたのであります。それはまた多くの手数料を取って両替がなされた。そしてその手数料でこの商人が潤って、そしてその一部がこの神殿の祭司たちに行くわけですね。そうやってですね、この人々がこの神様に捧げ物をするところに群がるようにして利権をこの得ていたわけでありますね。それに対してイエス様はメスを入れられた。それはとっても危険なことでありました。当時の権力者たち、当時のこの宗教界を指導していた人たちのに立てつくことは本当に危ないことでした。でもイエス様はあえてそれに触れられたのであります。この神殿は五号棟の巣になってるじゃないか。実はですね、これはイエス様が最初ではなくて、旧約聖書ではエレミアという人が出てきて、エレミアがこの同じようなことを言ってる、それをイエス様は引用されているわけでありますが、あなたは五号棟の巣にしてしまった、神殿は五号棟の巣になってるぞ、エレミアの7章の11節に出てくる言葉でありますけれども、イエス様はその言葉をおそらく頭に置きながら、そのように語られたでしょう。エレミアは当時の社会で受け入れられなかった。イエス様も本当にこんなことを言ったら自分の身が危ない。でもイエス様はあえて触れられたのであります。それほどイエス様にとって神殿が祈りの家として回復することは大切なことであったのであります。イエス様は12歳の時に神殿をですね、これは私の父の家だ言いました。お父さんお母さん、私のお父さんの家にいるの当たり前じゃないのって言ったんですね。イエス様は神殿でこの学者たちと議論をしていた、その時にですね、心配させないでよってお母さんがこのイエス様に文句を言った時にですね、イエス様は何言ってるのお母さん、私はお父さんの家にいるんだよって言った。これはお父さんの家なんだ、神殿はお父さんの家なんだって言いました。その神殿は私のお父さんの家である、私のお父さんの家である、この神殿は私のお父さんの方法で用いられなければいけない。それがイザヤ書56章7節にある、私の家は祈りの家である。皆さん、それを今日に当てはめるならば、私たちは神殿に行って礼拝するわけではありません。でも一つは教会でありましょう。もちろん神殿をイコール教会って簡単に置き換えられない神学的ないろんな議論はあるんですけれども、でもですね、まあ常識的に考えて、私たち教会が祈りの家になっているか問われていると思います。皆さん、教会が生まれたのがどんな状況の中で生まれたでしょうか。イエス様が蘇られて、十字架にかけられて蘇られて、三日目に蘇って、そして天に帰っていかれた後、弟子たちは聖霊様を待ち望んでひたすら祈りをしていたって書いてありますね。弟子たちは会議をしてたんじゃなかったんです。これからの教会どうしようか、どうしたらこれから教会うまくいくだろうかって会議をしてたんじゃないんですよ。そして誰かがですね、一生懸命メッセージを語ってたわけじゃないんですよ。人々は 集まってひたすら祈りをしてた。集まってひたすら祈りをしてた。本当に今日今日も私の牧会しているニュージャージーの教会もそうですが、本当に今日教会が祈ることをどれだけ大切にしているだろうか。神様が通っておられるように思いました。私の家は祈りの家だ、私の家は祈りの家だ、そのように言っておっしゃっているのに、祈りの家だと唱えらなければいけないとおっしゃっているのに、私たちはそれをどこまで真剣に取っているか。祈りの中で生まれた教会、そしてあの迫害の時、教会が迫害を受けた時に、最初に迫害を受けた時に、あのペトロやヨハネはですね、鞭で打たれて、これからもうイエスの名によって語ることは愛ならぬと言われたんですね。鞭で打ったって書いてあるんですけどね、脅かされたんですよね。脅かされて、そしてこのイエスの名によって語ることは愛ならぬと言われた時に、ヨハネとペテロが弟子たちのところに帰って行って、教会に帰って行って、いやー、こういうことがあってね、そういうふうに言われた、報告をした時に教会はどうしたでしょうか。けしからんひどいやつらだ、そんなの許されたまるか、僕らには、まあ今の時代だったら僕らには言論の自由があるはずだとかなんか言ったかもしれませんけれども、とにかく抗議をしようとかですね、もっと大胆にやろうとかいろんなことを言ったかもしれません。でも教会は、いやー、この対策会議をしよう、これからいろんな迫害が起こってくるから対策会議をしようしたのではありません。教会はそこで祈ったって書いてありますね。イエス様、神様、私たちはこのように迫害を受けています。このように脅かされました。もうイエス様のことを語るなって言われました。どうか助けてください。これは聖書に書いてあることが成就したんですね。本当にあなたがなさっていることなんですね。神様、私たちを守ってください。これからも大胆に御言葉を語らせてください。そのように教会は祈ってるんですよ。皆さん、今日教会は何になってるでしょうか。もちろん教会の中で説教は大切です。でもイエス様は、教会は、私の家は説教の家と唱えられるべきだと言われませんでした。賛美は素晴らしい賛美、本当に私も今賛美をしながら、ああ、神様素晴らしいなと思いました。あ、実はですね、この金曜日と土曜日とゴスペルコワイアに入れていただいてですね、あのいろんなこの地域の、特に主に中心は黒人の人たちが集まったんですが、待ってたけど、いろんな民族の人たちが集まって一つのコワイアをやって賛美をしたんですけどですね、もう本当に恵まれましたね。ああ、賛美素晴らしいなと思います。賛美、本当神様を褒めたたいて、なんて幸いなんだろうか。だけどイエス様は、私の家は賛美の家と唱えるべきだとおっしゃいませんでした。交わり、本当に私たちが互いに手を取り合って祈る、またこの交わりを持つ、楽しいひとときを持つ、その素晴らしさを私たちは知っています。でもイエス様は私たちに、この家は、私の家は交わりの家と唱えられるべきだと、人々がほっとする交わりがある家だとおっしゃいませんでした。伝道大切です。本当に教会は伝道を本当に使命としていただいています。でもイエス様は、私の家は伝道の家だとはおっしゃいませんでした。それらに勝って根本的なのは祈りの家だ、私の家は祈りの家だおっしゃったんです。本当に私、先ほども本当にだけど祈りましたね。本当に良かったなと思います。あの祈りの時、素晴らしい時だなと思う。私たちは祈るためにここに集まってる。私の名によって2人または3人の者が集まるところに私もその中にいる。2人または3人の者が私の名によって願う者、私はそれを叶えるとおっしゃった。本当に私たちはこのように共に集まって祈りを捧げる あるときは自分の心の中で祈るでしょう。あるときは自分で口の中でもごもご祈るでしょう。でもあるときは共に祈る、神様の前に出て祈る、そういうときも必要であろうと思います。またあなたの生活はどうでしょうか。教会は祈りの家、そうです。でも祈りの家ってイエス様が十字架にかかられて三日目によみがえって天に帰っていかれた後、教会が神様の宮、神様の神殿になりました。だけどそれだけではなくて、私たち一人一人の存在が神様を住まわせる神殿になったと聖書にも書いてあります。私たちの体は聖霊の宮だって書いてありますね。ですから私たちの生活が祈りの家になっているでしょうか。私たちの一人一人の中に住んでいらっしゃる神様にとって、私たち一人一人の存在は神様の家です。その家は祈りの家となっているでしょうか。本当にこのニューヨーク日本語教会、この教会が祈りの家と唱えられる、あの教会は祈りの家だなって、そのような教会となられることを本当に祈っています。そしてお一人お一人、あなた自身の生活が祈りの家となることを心から願っています。一つの、お話、エピソードをお話しさせて、今日は短いですけれども、それでメッセージを取りさせていただきたいと思いますけれども、私がですね、今から17年くらい前でしょうかね、今の教会の牧師としてご奉仕を始めるにあたってですね、神様助けてくださいって祈りを持ってこのスタートをいたしました。そんな中でですね、本屋さんに行って、クリスチャンの本屋さんに行って、何か本当に私のこのこれからの牧会のために助けになるものないかな、本を探していました。その中にこの一冊の本が目に留まりました。フレッシュウィンドフレッシュファイヤーと書いてありました。1997年出たばっかりの、本当にもう出てあんまりこのどっこどっから注目されているわけでもない、本当に一冊の本でありました。ブルックリンの一人の牧師のお証でありました。もう日本でも知られるようになりました。それから何年かしてこの本が日本語に訳されて、そして日本にも呼ばれて、あちらこちらでセミナーをするようになって、日本でも有名になりましたけれども、ジム・シンバラというブルクリン・タバナクルの牧師であります。フレッシュ・ウィンド・フレッシュ・ファイヤー、彼、それは彼の証の本でありました。彼があの教会に赴任した時に、本当にその教会はひどい状態だったと言います。潰れそうな教会だった、本当にひどかった。何がひどかったって、本当に人々のこの態度、神様を、礼拝を何だと思ってるのか、神様を何だと思ってるのか、礼拝の途中でちょっと待ってください、私メッセージします、説教者を差し置いて私メッセージをするっていう人が現れたり、じゃあちょっと私歌います、もう秩序も何にもない、そういう状態でありました。集っている人々の生活は混乱していました。最初の日曜日の献金が80ドルだった、忘れられないって先生はおっしゃっています。教会を一歩外に出ると麻薬中毒の人がうろうろしているような、そういう環境的にも今から20年30年前のブルックリンのアトランティックアベニューであります。本当に決してこの安心して歩けるところではなかった。そこに派遣された先生、もうしばらく奉仕をしてもう嫌になっちゃったって、もう自分が奉仕をすることも辛くなってしまったって、教会行きたくないって思うようになっちゃったって、もう本当にもうこのままじゃダメだって 先生思ったそうですね。どうにもならない。その中で、先生ちょっと休暇取ってくださいって信徒の方から言われて、休暇を取ってフロリダに行ったって言うんですね。フロリダ行ってみんな楽しそうに過ごしてる、だけど自分は本当にこれどうするんだろうか。泣きながら過ごした。みんな ある時船に乗ってですね、みんな魚釣りしてた。私も自分もですね、そのジム先生もみんなと一緒にですね、釣り竿を釣り糸垂らしてた。そうですね。でも心の中では、神様どうしたらいいんですかって、神様私はどうすればいいんですかって、この休暇が終わってあそこに帰っていく時、私はどうやって帰っていったらいいんですかって、そういうふうに神様に訴えていた。神様、聖書の中では素晴らしい出来事があります。また18世紀の何とか先生は素晴らしい働きをしました。何とか先生は素晴らしい働きをしました。それは知っています。そしてまた世の終わりにイエス様は勝利してくださることも知っています。でも私の今の状況は悲惨です。神様助けてください。先生が祈った時に一つの神様からの語りかけをいただいた。私はあなたに一つの使命を与えよう。人々を祈りに招きなさい。人々を祈りに招きなさい。そうすれば私はあなたの一切の必要を満たし、そして私はどんな大きな街道を建てても入りきらないほどの人々をあなたのもとに送るから。先生は本当にその語りかけをいただいて、すべてが先生の中ではですよ、すべては解決したそうです。先生は帰っていきました。帰っていって、先生いかがでしたか、ゆっくり休ましたかって皆さん普通の挨拶をなさるそうでありますが、先生はもう自分が得た経験を語りたくてしょうがない。礼拝の説教の中で、私は神様からこういう語りかけをいただきました。今日から今週からこの教会で一番大切なのは祈りです。祈る時です。そう言って講談を降りられたそうであります。その日にゲストに宣教師の方が一人いらっしゃってて、その宣教師の方が前の方に、先生一言挨拶してくださいとお願いしたら、その先生が前の方いらっしゃってですね、こう自分の宣教の話をなさったんじゃなくて、こんな話をされたそうであります。日曜日の礼拝に来ると、その教会の説教者がどれほどみんなから愛されてるか分かるって。大体日曜日の夕方教会に来ると、その頃は日曜日の夕方教会やってる教会も多かったようでありますね。その教会がどれほどこの御言葉に聞きたいと思っていらっしゃるか、それが分かる。でも祈祷会、祈り会に来ると、この教会の人々がどれほど神様を愛しているかが分かる。そう言って講談を降りられたそうであります。その週からブルックリンターバナクルは毎週火曜日の夜に祈祷会をやると決めて、私と妻で2人で始めますから、来たい人は来てください。私たちにジョインしてくださる方はジョインしてください。祈祷会が始まりました。本当に先生の内側の問題解決したわけことからスタートしましたけど、でも教会の問題はまだ残っていました。たくさんありました。本当に祈り始めて、聖歌隊も本当にみんな生き生きと活動してくる中で、でも本当にこの悲しい出来事もたくさん起こった、なんでこんなことがあったことも起こったそうであります。でも教会は少しずつ少しずつ神様の祝福によって作り変えられていきました。そして麻薬中毒の人が救われ、ユダヤ人の人が救われ、本当にブルックリンのこのあまり良くなかったその地域、今ずいぶん変わっていますが、良くなかった地域、本当にたくさんの人々が人生が作り変えられていきました。教会に何千人という人々が集まってきました。 そんなある時、先生のお嬢さんがそれまで本当に教会が大好きで教会で育ってきたお嬢さんが ハイスクールの頃でしょうかね、十何歳でしょうか、急に本当に180度ひっくり返るような変化をしてしまったそうであります。神様を捨てて、親を捨て、教会を捨て、彼女は好きな男の子と出て行ってしまったそうであります。本当に先生は何とかして彼女を神様のもとに立ち返らせようと一生懸命力を尽くされたそうであります。ある時は怒鳴って、いい加減にしろと怒鳴って、ある時は優しく優しく、あ、お前の気持ち分かるよ、優しく優しく接しました。でも問題は解決しない。ある時は間に人に入ってもらって、若い人にとか、この子供の気持ちが分かるって人にこの入ってもらって話を聞いてもらったりもしたこともありました。でもその結果、もう彼女のことはレッハゴーだね、もう僕たちはもう何もできることはないよ、そうお手ありの状態だったそうであります。それが2年間続いたそうでありますが、先生はですね、もう本当にこの何千人の人、1000人、2000人の人々が集まるようなこの教会牧師をしながら、人々が自分の問題を持ってくる、でも先生は自分の娘のことで痛みを覚え、彼女が神様から離れ、神様に背を向け、自分にも背を向け、教会にも背を向け出て行ってしまったことが本当に大きな大きな痛みで、自分の家から教会に行くまでの信号で止まるたびにボロボロボロと涙を流して、神様これから教会でご奉仕をするんです、助けてください、守ってください、たくさん問題抱えている人がいるんです、そのために私を固く立たせてください、そうやってお祈りをして教会にいたそうであります。そんな日々が続いたある11月の火曜日の祈祷会の時、人々が祈っていました。みんなで声を上げて神様に祈りを捧げていました。その時に一人の人が小さな紙切れを持ってきました。それは教会の中で先生も信頼し、そして教会でも信頼されていた一人のご婦人、その神様が特別な賜物をいただいている方だなってことを本当に教会全体が認めている一人のご婦人からのメモでした。先生、今日は先生のお嬢さんのためにみんなで祈りましょう。先生はためらったそうであります。そのことは、お嬢さんのことは本当一握りの人しか知らないことでありました。先生のお嬢さんがそんな生活をしているなんてことは、教会に来ている人はほとんどの人は知らなかった、大きな教会で。で、人々はたくさん問題抱えて教会に祈りに来ている。その中で先生はですね、できないと思ったそうであります。できない、自分の問題を出して祈ってもらうなんて私にはできないと思った。私は自分のために祈ってもらう立場にあるんじゃない、みんな問題抱えてるんだから、みんなのために私が祈らなければ。でもその先生は本当に聖霊様に促されてマイクを取りました。皆さん聞いてください。今まであまり言いませんでしたけれども、今私の娘はこういう状態です。教会の人たちもびっくりして、本当に先生のお嬢さんのために必死に祈ったそうになります。みんな一つになって祈りました。神様、彼女を解放してください。しばらくそのお嬢さんのために必死の祈りが捧げられました。真剣な祈りが捧げられました。そしてその祈りの時が終わった時に、先生の心の中にですね、不思議な平安が与えられたそうであります。そして 先生はお家へ帰って留守番をしていた奥さんにですね、終わったよって言ったそうです。It's over って言ったそうですね。終わったよって言ったそうであります。何が終わったの？いや、娘のことだよって。終わった。終わったってどういうこと？わからないけど終わったんだよ。翌朝ですね、先生ひげ剃ってたそうですが、下の方、玄関の方から奥さんの声がした。あなたすぐ来て。いや、今ひげ剃ってんだよ。いいからすぐ来て。帰ってきたよ。そしたらですね、玄関にはその家出をしていたお嬢さんがもう泣きながら立ってた。そして会うなり、ただいまも何も言う前にお父さんにこう聞いたそうです。お父さん、この間の火曜日に何があったの？って。あの日何があったの？って。誰が私のために祈ってたの？先生は、なんでそのこと言うんだ？って聞いて。私はね、あの夜夢を見た。深い深い淵があって、そこに私はもうどんどんどんどん落ちていく夢を見た。でもその夢のその淵の一番下で大きな大きな手が私を支えている夢だった。私は救われなきゃいけないって分かった。彼女はそうやって教会に帰ってきたそうであります。それから彼女は神学校に行ってミニストリーをクリスチャンの方と結婚してミニストリーをしてらっしゃるそうでありますが、祈りは単なる私たちの心の中の独り言じゃない。祈りは単なる気休めじゃない。祈りは単に自分が納得するためにやってるんじゃない。確かに神様の御前に届き、神様の御手を動かし、神様が御業を成してくださる。私の家は祈りの家だって神様はおっしゃって、私たちを祈りに招いてらっしゃる。今も祈りの手を挙げなさい。聖書の中に何度も何度も繰り返して、祈りの手を挙げなさい、祈りの手を挙げなさい、絶えず祈りなさい、あなた方の思っていること、願っていること、何でも神様とに申し上げなさい。義人の祈りは力がある。本当に祈りのことが何度も何度も繰り返し書かれている。私たち本当に祈らせていただこうじゃありませんか。神様が本当に私たちのことを待ってらっしゃる。そこに出ていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私の家は祈りの家と唱えられなければならないと、このニューヨーク日本語教会が祈りの家と呼ばれるような祈りのリバイバルを神様ここに起こしてくださいますようにお願いをいたします。今日集えたお一人お一人の人生の中に祈りの霊を注ぎ、ああ祈る時に神様は御業をしてくださる、聞いてくださる、私たちの願いを聞いてくださる、答えを与えてくださる、そのことを味わわせていただくことができるようにお願いを申し上げます。神様、あなたとの交わりの中に私たちを招き入れ、あなたと共に歩む喜びに生かしてくださいますようにお願いを申し上げます。
待ち望みつつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。